潜在意識からの声。皆様こんばんは。パーソナリティの岩尾智美です。12月すっかり寒くなってまいりました。気ぜわしい毎日が続いていると思います。今日は私の大切な、主人に出てですね、さまざまなトークを皆様にお伝えしようと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢のため放送局。本日はリモートで伊豆高原よりお送りします。
ご縁、応援、貢献、夢のため、夢のため、夢のため、ご縁、応援、貢献、夢のため。
はい、お待たせいたしました。まあ私といえば、まあ父ちゃん岩尾和夫なんですけどもね、東芝調整を創始したね、あの父ちゃんゲスト出演させてしていただいております。はい、
うん、あ、こんばんは。岩尾です。
はい、まずですね、まあ東芝調整というのを15年ぐらい前に開発したんですけれども、まあどのようにね、まあ、その技術が開発されたのか、まずはそのあたりからお伺いいたします。
まあ、経緯というと、まあ、非常に長い時間かかってるんですね。あるいはその長い間の思いというか、そんなところが関わっていてですね、最初私は技術系ですから、もう技術屋さんみたいなところがあるんですよね。特に IC というその非常に繊細な世界の技術のプログラムみたいな、プログラムというよりもハードですね、まあ、そんな世界の中でですね、その面白いものを作ろうというトニースプリットをですね、ずっと考えてきた中でですね、鍼灸師になり、そしてその治療を続ける中でですね、いろんな意識がその人間の運命とか健康とかですね、まあ、病気も含めてですね、関係してるなっていうことに気がついて、そこにまた悪戦苦闘のですね、時間がかかってるんですね。
なるほどなるほど。まあ一般的にもね、病は気からなんて言われてますけども、そのたまたまその気持ちが影響して病気になっちゃったり健康になっちゃったりっていう、その偶然の現象っていうのをしっかりこう技術的にこう構築していったんですよね。
そうですね。その一つの法則性、そこがですね、そのスピリチュアル系とちょっと違うところですね。もちろん法則性がなければですね、技術にならないんですよね。ですけど量子というのは法則性を持ってるんですね。そのあたりがですね、まあ、これからもちょっとお話しできるかもしれない。
ぜひぜひ、法則性、まあ、そこが、まあ、最近量子って非常に流行ってますけどもね、量子力学的引き寄せの法則とかいろいろありますけれども、まあね、そこはどこにイメージをしたらいいのかとかね、細胞を動かす言葉は何だとか、細かくこう技術化されてるんですよね。
そうですね。そのイメージによって、例えば強いっていうイメージと、美しいというイメージ、そういうのだいぶ違いますよね。一つの周波数が違うんですね。また健康とかですね、痛いとか辛いとかですね、違和感があるとかですね、こんな風な人生をとかですね、そのいろんなそのところに持ってきてですね、一つのその周波数っていうか、ちょうど次元っていう言葉を使ってるんですけどね、1次元は点、2次元は面、3次元は立体っていう風になると、その4次元、5次元、6次元っていうのは何っていう、まあ、そんなことになると思うんですけども、まあ、それはさておいて、はい、そのようなその一つの音楽でいうとドレミファソラシドということを、 の音階を知らなければ、はい、なかなか設計はで設計っていうか、もう聞くことはできるけど、
うん、作ることはできない。
作ることはちょっと難しいことになりますよね。
うん、確かにそうですね。
そんなところで、一般の人のこの今の科学をもってしても意識との関係というところではあんまり考えてないんですね。
うん、
不思議なことにね。
確かに意識を科学してるっていうのはないですよね。意識がないものとして、そういうものがあっちゃうと実験結果にもね、意識によって左右されてしまうと不都合なので、まあ、ないものとして科学は成立していますよね。
うん、不思議なことにですね、もう医学も含めて意識というのを除外しているのが今のその医学でもあり、それと同じように意識というものを、はい、さておいて、そしてこれから量子コンピューターとかですね、そういうところをこう想像しようとしてるんですね。
そうですね、うん、まあ量子は調整的な見方、まあ一つは次元であったり、一つはその言葉やイメージっていうものを持ってこの世界がなんかこう新たにこう見えるっていうか、新しいその世界観を作ってる、そんな感じですよね。
そうですね、その意識がその私たちの人生を想像しているというのはみんな分かっていることなんですけどね、
うん、
ですけども妙にその物理が、あるいはその理屈が人生を想像しているものだと、
うん、
いう世界でもあるその中で私たちはそのように洗脳されてるのかもしれないっていうのもあるんですね。
まあ医学的なね、解剖であるとか、この内部付けがこうなると体がこう変わるとか、そういった今までのその学問や常識に左右されず、まあ父ちゃんは本当にこう体を健康に想像していくには何が必要かとか、どういう言葉や、力学が必要なのかっていうのをね、こう考案していったんですよね。
逆に言うと私たちの習慣を作っているのが、まあ、いろんな人生である病気であると、
はい、
それは自分の振る舞いとか自分の言葉遣いとかですね、自分の行動とか、まあ、いろんなものが自分の習慣を作っている。ならばその病気というのも病気という習慣じゃない。肩こりも腰痛もですね、性格も含めて私たちは習慣を作ってきた。
はい、
だけど作られた習慣を壊すということはどんどん難しいことだ。
うん、
だけど一つできることは新しい習慣を作る。そうすると古い習慣は落ちるんですね。
うん、
このようにして未来に向かって働きかける。はい、過去はどうあろうとですね、未来に向かって働きかける。それが量子の世界であって、
はい、
怪我をしたとか病気になったとか言った時に原因を見つけるのが物理の世界です。それの価値があります。
はいはい、
ですけども反面その想像ですよね。
うん、
想像のが楽しいんですね。
いや全然軽いしね。なので量子化調整は、まあ、自分も調整したり、ね、人をこう調整する中で心理的な、ね、トラウマ過去を探るとかね、そういうことをせずに未来を作る、こうありたいっていうね、そのビジョンがあれば本当にこう過去が鮮やかに変わっていくっていう、もうその醍醐味を何度も体験しているので、もう本当にこうすごいなっていうふうに未だに、はい、感動しています
。原因をその探し始めるとコミケにシワが寄って、そしてこれはこうなんだあなんだという理屈の中に入っていきますよね。ですけども未来に思いを持って、そして自分 の想像が始まると、その後に過去が崩壊し、そしてそれだけではなくて自分らしさが顔を出す。自分が一歩前に踏み出さなければ、自分が自分らしさに気づくはずもない。まあ、そんなところは、まあ、一般の人たちもよく理解しているところなんですよね。
うん、確かにね、うん、ちょっと頭痛があったり調子が悪くてもいいお知らせとかね、素敵なところに行こうっていう連絡があったら一気に体調が良くなったりしますもんね。まあ、それが未来のビジョンで、ね、現状が変わり、過去から続いている症状が一気にこう変化するっていう、 そんな
そこにこう技術的な観点あるいは技術的な法則性を持ってきたのが量子調整なんですよね。
はい、その技術を、ね、構築するにあたって、まあ、今やもう伝説となっているその父ちゃんが自らの歯を削ったっていうね、まあ、そういうあの経験があるんですけども、それ何年ぐらい削ってたんでしたっけ。
まあ、10年から15年それで歯がみんななくなったみたいな頑張かなことをやりながら、でもそこに掴んだものがあるんですね、
はい、
それは歯の噛み合わせの法則性を見つけた。そこで、まあ、歯医者さんもその20人ぐらい来られてですね、その非常に熱い時代がありましたね。
ね、その歯と経絡の関係を、まあ、自らの歯を削って発見し構築していって、まあ、それでこう歯学何かの協会かなんかでね呼ばれて講演をしたんだよね。
まあ、その後も、まあ、いろんな噛み合わせは非常に大きな問題だということだったんですよね、今もそうなんですけどね、ですけどもその中でその私は鍼灸師で歯医者さんではないですからね、歯医者さんに物を言うことはできるけど削るわけにはいかないと中で、ちょっと気がついたことがあってですね、イメージによって歯の噛み合わせは変わる、いろんな習慣によって噛み合わせが崩れていく、ならばその習慣を変えるためにイメージを使えば逆に歯の噛み合わせが変化するということに気がついたんですね。そこに相関関係があるんですね。歯の噛み合わせの法則性がある程度を理解したんですね、はい、その歯の噛み合わせの法則性をその量子の世界、イメージの世界に置き換えていったんですね。
これがすごいよね、まあ、例えば前歯は過去につながってるとかね、奥歯は未来とかね、3番の糸切り歯は神経とかね、まあ、そういうものをこう編み出していって技術にしていったんですけども、まあ、実際今歯医者さんに歯を削られたりね、いろいろなことをされて病気になってる方多いですよね。
まあ、どうしてかというと、それはですね、歯というのはその口腔の中の一つの要素であって、舌の運動とか口の運動が習慣に巻き込まれた場合、人間関係の中のその辛い状況の中でも歯の噛み合わせを変えてしまうぐらいの能力を持った私たちの普通のその状態があるんですね。ですから習慣がその歯の噛み合わせを変えていく、そして保持してしまうというならば、そこから抜けきれない窮屈さとかジレンマとかいう中で、どうしようもできないですね、
もう歯の噛み合わせで固定化されちゃう感じだよね、習慣がね。
まあそのね、歯の噛み合わせが口腔、舌も関係してるということを歯医者さんが知ったとしても、舌を引っ張ったりしてる先生もいるけど、
はい、
なかなかうまくいかない
口腔の世界は無意識ですからね、なかなか物理的には難しいんですけども、まあ、それをね、量子波調整は無意識のパターンをこう調整できるので、あっという間にね、こう変わりますよね。
まず一つのその思い、あるいはそのこうイメージの世界に一つの法則性があるんですね。その法則性のところの、まあ、一つはですね、その3つの言葉、例えば私はあなたが好きだというと3つの言葉がつながるから、現実味を帯びるわけですよね、
はい、
でも私は好きだと言っても誰がと言ってそれが別にっていうと力学にならない、現実にならないですよね、
3つの要素が必要と、
3つ、だからこの 昔こんな話をしたのをちょっと話したら面白い話ですね、うん、ブラジル の、 その超能力者がですね、はい、歯の噛み合わせとか 歯そのものを直してしまうその超能力者がいたんですね。お、新聞にも報告されたんですけどね、うんうん、もう何百人も呪術なぎに並んでるみたいな感じのそんな超能力者が、うん、何と言ってるんですか、どうしてこんなことが起きるんですかって言ったら、うん、この人はですね、もうイエス・キリストの名においてこのものの歯を癒すっていうようなことを言ってるだけなんだってそうするとどうしてそんなことがそれで起きるんですかって、うん、俺にも分からんよっていうようなことを言ってたらしいけど一つの三つのことはですね、何々においてこのもののこのようにっていうのが一つの力学なんですね。
なるほど。
それと同じようにこの量子の世界は現実につながるために技術的になるために、うん、単に量子が何かやってくれるわけじゃないんですね。
はい、
うん、その意図を単なる思考だけではないんですね、うん、そういうところの一つの科学があるんです、
うん、
でそれを使ってそしてこれを展開していく中でこれから後で紹介しようとしている一つの暗号みたいな感じですね。
はい、
うん、無意識はそういうことができるんですね。
うん、ね、さまざまな暗号で量子化調整できていますけどもね、まあどんな症状に効果があるっていうふうに父ちゃんは思ってますか、量子化調整。
まあ症状というよりも自分らしさを、うん、こうあらわにするっていうか、自分自身がそのいろんな習慣に巻き取られてる、そのいろんなのに、うん、混乱して自分が分からなくなってる、
はい、
それはある意味そのぼんやりとしたもの、そのぼんやりとしたものをクリアにするというのが、
うん、
できるならば、あらゆるその症状がそこに絡まってるっていうことになるとね、
はい、考え方はシンプルだよね、
うんうん、
まあ、例えば精神的な症状でも本当にこう意識にフィルターっていうかこう雲がこうわーって覆ってるかのようにぼんやりとしてね、現実的な感覚も弱くなったり、本当にこう意識もなんというかぼーっとしちゃう感じですけど、それを払うようなことをね
やってる、うん、まあその人がこの自分の中のクリアさに、
うん、
このちょうど雲の中から光が差すようにキラッとそれを見ただけで、その人の能力が少し育ってくるもんなんだよね。
うん、
だからその人を直すんではなくて、その人らしさが垣間見えるような、うん、そんな技術だよね、
うん、まさにご本人がね、自分のその意識でこう光を見て、そしてこう自分の潜在的なこう力でこう健康になっていくっていうね、まあそんなガイドをしてるよね。
まあその汚れた時に顔を洗ったら自分の綺麗な顔がこう見えてくるというのと同じように歪んだいろんな癖が、うん、いろんなその場のモヤモヤとしたものが枯れると自分らしさが現れる。
うん、
その現れた時に単に現れてるだけではない、
うん、
その現れた時に自分の体を健康にする力も少しずつ気がつき始める、
うん
うん、ちょうど寝ぼけてる時にわーっと脅かすとファッと目が覚めて、
はい、
それでそのバランス感覚も顔つきもちょっと変わってしまうように、
うん、
本来その人の内側にあるその人自身を少しずつその希望にできるような技術、それが量子化調整だよね。
うん、まあね、とても抽象的な表現になるんですけども、まあ本当にこう具体的に体が変わったり心が本当にこう回復してきたりっていうありますよね。はい、
うんうん、だからまあ技術的には直そうとするよりもガイドということだよね。
うん、
自転車に乗れない人が後ろから支えると乗れるようになる、ある程度自信を持つと話すと、もう元気にその人が自分も乗れないと思ったもん乗れるんだ私はみたいなね、
うんうんうん、
その中でその人自身が どんどん進化していく、
ね、うん、その自転車を、ね、押してるガイドの人が自転車乗りに、ね、ならないようにご本人の力を育てて健康になるのも本人の力なんだっていう、
まあ、その突破口を開くということが、うん、この方法であるならば、これは治療法ではないっていうことだよね。まさにガイドが非常にその新しい習慣を作るためには必要なことだ。
いや本当にその世界観が私もすごく好きで、どんなにねクライアントさん改善してありがとうございますっていうふうに言われても、いやそれはご自身の力なんですよっていうふうにいつも言ってるんですけども、そこがやっぱりこう素晴らしい世界観だなと思うんですよね。こっちが偉い先生になるんじゃなくてね、自分が自分を良くしたんだっていう、そういう自信をねクライアントさんが持てるっていうのがすごいよね。
まあね、そんな感じで、私はギリギリだから、まあ、自転車を一生懸命作って、そしてちょっとまともに乗れるような自転車を作ったとすると、みんながそれを乗って楽しいというところで、それだけじゃなくて、その人が、すごい、自転車を使ってアクロバットやったとかね、そんなことが私なんかできるはずもないようなことまでやってしまう。そういう意味で私がその偉いというよりも、その手で技術的なところでの、ちょっとした自転車を作った、まあそんなようなところなんだよね。
いやもう大変な思いをして自転車を作ったわけなんですけどもね。はい、で父ちゃんはまあこう量子化調整というか、まあどんなその未来のビジョンっていうのをイメージしてるんでしょうかね。こんな風にしたいって、どんなのありますか。
まあみんな騙されてるんだと。理屈とかですね、医学の世界もですね含めてですね、政治社会的な歴史にしてもですね、みんな騙されてるのと、なぜ騙されてるのかというと、その人自身が本来の姿が出てこない方が社会的にやりやすいっていうところがあったりして、
支配しやすい、
支配的な世界が、世界中にはびこってしまってるかもしれない。それに対して、はい、ちょっと自分自身の自分らしさが顔を出すと冒険をするじゃないね、冒険をし、そしていろんなことを発見し始める、自分自身の能力をね、そうなるとそのまずいっていう、みんな普通だって、日本人はの方が普通、その幸せであればみんないいんじゃない、みんな幸せであれば私も幸せよっていう世界だけど、
そうなんですよ、ね、
そんなことにね、西洋は違うんだよね。
まあやっぱりね、こう敵国っていうか領土が隣にあるので、違う国が、なので戦うっていうのが基本的な精神構造なんですよね。
日本にしかないそのこう精神っていうのと、その西洋の美学、支配する美学、自然を支配し、そして人間を支配し、
はい、
でエネルギーを支配し、まあ、量子さえもこれからコンピューターで支配するっていうね、支配という観点があるところに持ってきて、人間がその量子をもしその扱うことができるっていうか、そこに一つ の理解が生まれると、これはその人間が進化するかもしれない。そんな進化がするような世界がやってくると、はい、これは面白いぞっていう、
まあ、
これだね。
まあ本当に日本人たちの進化ね、自分の自らの力を知っていくという感じで、その支配じゃないです、進化ですね。支配じゃなくて、進化を促すための技術を、ちょっとね、小出しで今日もまた紹介したいと思いますが、はい。ぜひ、父ちゃん。
まあ、技術的なところはですね、
はい。
直感があればすぐわかります。直感がないならば全くわかりません。理屈では分かりません、直感なら分かります、
はい、
っていうところだよね。
ぜひぜひ。
じゃあ直感は何かっていうと、
はい、
この体感が起きるんですけど、その前にちょっとしたその タイムラグがあるんですね。魔法のようにですね、両親の場が変化し、そしてその場が落ち着いた頃に体がちょっと変わった、この自分の変化、捉える力、
はい、
それは今日もう女性はみんな顔に気にしてるじゃないですか、
はい、
顔ね、それがやっと一番わかりやすいんですね、
はい、顔の輪郭リフトアップですか。
リフトアップっていうか、もうね、その、どんな顔になりたいかというイメージを体の、体感変化として感じられるならば、その人はその体感した中で進化できるんです。どんな理屈を聞かされても、例えばゴルフでも選手でもどんなに、はい、こう理屈を聞かされてもできないものが体感することによってできるじゃないですか。
はい、
そのね、自転車のどんな理屈よりも、
そうだ、ね、
乗ってしまえばもう乗れるってことになるじゃないですかね、体感で、
ね、じゃああと3分ほどでぜひ
3分しかない、
ご紹介お願いします。
じゃあですね、
はい、
じゃあ簡単ですね、
はい、
顔のですね、理想的な顔、私はこんな顔になりたい、
はい、
もうね、長い顔が丸い顔は長い顔あるいは
その小顔とか
唇がちょっと微笑みを浮かべた顔、あるいは顔のその顎がちょっとその出過ぎてるわとか、まあ、いろんなこの、
理想、
まあ、どんな感じでもいいです、
はい、
顔、頭を入れた首から上のを見えてきますか、
はい、
こんな顔になればいいなと。もしできなかったら自分と全く違う顔をイメージしてくださいするとそこのところに変化するのが分かります。そのほうが分かりやすいかもしれない、はい、
なるほど、
はい、変化しました、イメージしました、
はい、
はい、イメージしました、そしてこれから上中下って言ってくださいというのね、
は
い、
上中下ですね、
はい、そしてその間タイムラグがあります、
はい、
そしてそのタイムラグの後にどのような変化しているかをまず確認してください。これが今やろうとしてることですね、
はい、
上中下との暗号です、
はいはい、
じゃあイメージしました。
はい、イメージしました、
はいはい、そして上中下って言ってください。
上中下、
はい、
ラグがあります。ご自分の状態をね、観察しててください。
ね、このタイムラグの中で、これが少しずつ引いていきます。なんかモヤモヤしてるような感じがするかもしれない。まあいいですね、このぐらいの時間、
はい、
顔あるいは歯の噛み合わせやなんか少し変わったものを感じられますかね、
私は自分と違う丸いこうお顔をイメージしたんですけども、すごい下顎がぐーっと上に上がって口角がなんかすごく上がってま す、
ね、上顎と下顎、上が上顎、下顎が下、
はい、
上の歯が下の歯、その中間に下があります。そして歯、下、口のバランスを整えて顔の輪郭のその癖をですね、その新しい癖に、
はい、
習慣に誘導したんですね。
まあこんなことをいろんなこう技術ができるんですけれども、ぜひですね、実際にこう対面や遠隔調整でセッションを受けるとより変化が分かりますので、ぜひ私たち渋谷にサロン移しましたので、渋谷の新南口から徒歩7分です。ぜひよろしければいらしてくださいませ。はい、ということでね、そろそろエンディング行かせていただきます。はい、ということで父ちゃん今日はいかがでしたか。
いや、もうしちゃかめちゃかいろんなことを話したいところもたくさんあるんですけどね、 分かってもらえたかと。
時間足りなかったね。はい、またぜひ出てください。はい、今日はありがとうございました。